ありがとうございます。素晴らしかったです。私たちは本当に祝福されています。皆さんを愛し、皆さんに仕えることは喜びです。生徒が深く永続する主への信仰を築けるよう力を持って教えるにはどうすればよいかについて、私はよく皆さんと考えています。この疑問について考えるときに、1月のクラック長老の話を思い出します。主に学びなさいという救い主の招きは、第一に主を知り、第二に主から学ぶ必要があると話していました。また私に学びなさいという主の招きについて述べたマクスウェル長老の言葉を引用し、深く学ぶには他に方法がないと話されました。私は次世代が信仰を高めるための最も重要な方法は、キリストをさらに教えと学ぶの中心に据えることだと理解するようになりました。そのために主を知り、主から学び、主のようになろうと努力できるよう生徒を助けるのです。私たちは日々キリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教しなければなりません。皆さんの多くはすでにこの招きに応え、こういった概念を念頭に置いてレッスンを準備し、キリストと主の特質、無限の愛と力について証しをする機会を探しています。そのようなクラスでは聖霊の影響力や救い主への感謝が増し、さらに自分と関連づけて応用し、ワコードが信仰を持って行動するようになっています。もちろん生徒が救い主を知ることができるよう助ける最も重要な方法は、彼らが神聖な神権の儀式を受け、誓約を守る備えができるように助けることです。神殿の祝福にふさわしくなれるよう助けることは、キリストを知り従えるよう助けることですが、主と主の教えと贖いに頼れるよう助けるためにできることは他にもあります。この目的を達成するため、日々学び教える際、キリストをさらに中心に据えるための4つのことを提案します。まず、キリストの称号と役割、人格、特質に焦点を当てることです。ネルソン大官庁は聖句ガイドのイエス・キリストの項目にある参照聖句を個人の基礎教科課程とするよう進めています。これはイエスの行いについて知るだけでなく、主の特質と人格を知るためのものです。例えば称号の一つに創造主があります。御父の指示のもとにイエスは天地を創造されました。これも主の神聖な役割の一つであり、主の本質を物語っています。イエスが地球を創造されたことを学ぶときに、これはイエスがどのようなお方だと教えているだろうかと自問します。このことは主の動機や愛、力について何を教えているでしょうか。創造主としての役割に救い主のどのような神聖な特質が現れているでしょうか。パッカー会長は熟達した芸術家で、木彫りの鳥を彫ることを楽しみました。ある日、彼は彫刻品を後部座席に乗せて、セオドア・タトル長老の運転する車に乗っていると、交差点で突如タトル長老がブレーキを踏んだので、彫刻品は床に落ちて壊れてしまいました。タトル長老は落ち込みましたが、パッカー会長は気にせず、忘れてください、私が作ったので直せますよと言い直しました。するとさらに頑丈で良いものができました。パッカー会長はこう言いました。あなたを作った創造主はどなたですか。あなたの人生の中で曲がったり壊れたりしたもので、主が修復できないものはありません。生徒たちは創造主としての主の役割を理解し、創造物を修復し癒す主の力について深く考えるときに、自分の生活でその力と約束を経験したいと望むようになるでしょう。それから信仰を持って行動し、彼らのうちの壊れたものを修復する主の驚くべき力を経験するでしょう。イエスのもう一つの神聖な称号は贖い主です。聖文は贖い主としての主に930回言及しています。この称号は主の人格と特質について何を教えているでしょうか。 アルマやサウロ、姦淫の罪で捕らえられた女性にとって贖いの力はどのような意味を持っていたでしょうか。福音の著者シュゼーリのマタイにとってはどうでしょうか。興味深いことにイエスが奇跡を行い、あらゆる病気、あらゆる患いをお癒しになったのと同じ章でマタイが十二章として召されています。これらの奇跡の動機はイエスが彼らを深く憐れたためです。しかし福音書の著者の中でなぜマタイだけが奇跡とともに自分の召しのことを含めたのでしょうか。時系列に起こった出来事だったかもしれませんが、他にも学べることがあるように思います。マタイは主が彼になされたように許し、愛し、高め、私たちの可能性を示すことで主が私たちを贖われたことがイエスの最大の奇跡だと気づいたのではないでしょうか。イエスの特質を生徒に気づかせるもう一つの方法は、聖典の出来事だけではなく、その出来事が救い主について教えていることに焦点を当てることです。例えばラモナ王の羊を守ったアンモンの話を教えるのはなぜでしょうか。アンモンの偉大さを伝えるためでしょうか。それとも本当は神の偉大さについての話なのでしょうか。この話は主を信じる人を主がどのように祝福するかについて何を教えているでしょうか。これはアンモン自身の熱い証で締めくくられています。私は自分の力を誇ってはいない。私は自分が何の価値もないものであることを知っている。だから私は神のことを誇ろう。私は神の力によって何事でもすることができるからである。数ヶ月前、素晴らしい教師たちと会いました。私は彼らに聖典の中や教会歴史の出来事を一つ選び、それが神の性質について何を明らかにしているか考えるよう言いました。最初の教師が多妻結婚と言いました。私はなんてことだ、一番難しいテーマを選んだなと思いました。でも会話を始めると素晴らしいことが起こりました。教師は口々に天の御父が全ての子供を愛し、彼らの世話をしてほしいと望んでおられることを証ししたのです。またある人は、主は難しいことをお求めになるが常に私たちを支え従順に報いてくださると話しました。別の人は、神は家族を愛しておられ、愛に満ちた両親に子供たちを教えてほしいと望んでおられると言いました。会話が進むうちに、私は御霊が神の性質と人格を明かしていることに気づきました。また御父と御子を近くに感じ、もう少しお二方を知り、さらに愛するようになっていました。イエス・キリストは創造主です。主は愛と許しに満ちた憐れみ深い贖い主、救い主です。またインマヌエル、神の子羊、メシア、イスラエルの聖者、信仰の導き手であり、その完成者です。主の称号と役割、人格、特質に焦点を当てると、御霊は主を明かしし、主がどのようなお方であられるかをさらに理解し、主を愛し、主のようになりたいという望みが強まります。イエスを中心に据えて教える2つ目の方法は、主は完全な模範であり、あらゆる福音の原則を体現されたことを認識し強調することです。ある教師が家族で新約聖書を読み直すことにしたそうです。今回はイエスの言葉ではなく行いに焦点を当てるそうです。主の模範に焦点を当てることも、主は証しする聖霊を招きます。イエスが直接話されていなくても、その物語が教えている原則の模範として主に注意を向けることができます。例えば原則を見つけ分析し、こう尋ねることができます。聖典の中でイエスがこの原則の模範を示された箇所を思いつきますか。あなたの人生でこの原則に関するイエスの模範を見たのはいつですか。最近ある生徒は救い主の思いやりの模範に関する質問をされました。彼女の思いと心は、救い主がこれまでいつも自分に優しくしてくださったことに引き寄せられました。この経験をきっかけに、彼女は自分がキリストに頼っているように、彼女を頼りにする人に対してもっと親切になりたいと望むようになりました。これまでに書かれたどの本を探しても、聖文にあるイエス・キリストの共同の技から見出せる福音の原則の実例より優れたものを見つけることはできないでしょう。エホバ、現世でのキリスト、復活した救い主、これらの主の役割の模範について考えると、生徒が義にかなった行動を取るための力と能力は増すでしょう。 レッスンは倫理に関する話し合いにとどまらず、生徒を救い主の力と永遠の幸福の計画に結びつけるでしょう。例として正直の原則をどのように教えればよいか考えてみましょう。単に正直は人に信頼してもらえる最善の方法だと教えますか？それとも正直はキリストの人格の中核をなすものだと教えますか？主のようになろうとするなら、完全に正直であるという主の模範に習う必要があるのではないでしょうか？福音のすべての原則について同じような質問ができます。アーサー・ヘンリー・キングはこのことについて見事に教えています。私たちは実在する神の御子イエス・キリストを善の象徴とする。イエスは原則ではなく、あらゆる原則自体というより、あらゆる原則を包含する人物である。原則に従うのと人に従うのとでは大きく異なる。倫理の複雑な哲学を解明する必要はない。そのような作業とは無縁である。私たちの務めは、福音を研究し、キリストの行いを知り、主の行いに自分を重ね合わせることである。なぜなら、私たちは主の御霊と愛を手にし、福音に浸ることによりなすべきことを知ることができるからである。自らのうちに蓄えてきた福音のおかげで、いつでもなすべきことを感じ取ることができる。この力は、福音の生活をしようとする努力とイエス・キリストを結びつけるときにもたらされます。形式だったり、福音の生活をすることがするべきことリストになっていたら、私たちが求めている恵みと喜びの源から遮断されているかもしれません。正しいことをすべて行いながらも的が外れているかもしれません。福音はするべきことリストではなく、イエス・キリストが罪と死を克服してくださったという良い知らせです。イエス・キリストは私たちが死のようになるための天の御父の計画における中心人物です。どう生きるべきか完全な模範を示し、人に能力を授ける神聖な力の源であられます。主の模範に習い、福音に従った生活をしようとする取り組みを主と結びつけるならば、主の弟子であることに喜びを見出すでしょう。3つ目に、救い主の予計と面影を預言者や聖文に記録されている忠実な男女から見出すべきです。預言者ヤコブはこのように教えています。世の初めから神が人に与えてこられた全てのものはキリストの予計である。このため、私はセミナリーで旧約聖書を教えたときに、教室の後ろの壁に大きな紙を貼り、それぞれの紙の上の方に旧約聖書の預言者の名前を書きました。旧約聖書の一部の学習を終えると、学習してきた預言者について学んだことを思い出し、その預言者の経験がどのように救い主を思い出させてくるかを考えるように言いました。アダムについて学んだ生徒たちは次のようなことを書きました。アダムは神の息子、不死、園に入った。私たちが生きられるよう自ら死を引き受けた。まもなく誰かが、アダムのことを話しているんですか、それともイエス様についてですかと聞きました。ある生徒がクラスに早く来て聖文を研究していた時の経験を話してくれました。その前の晩に彼女はモーセ4章のアダムの堕落の結果について読んでいました。地はあなたのために茨とアザミを生じるであろう。この話はキリストについてどのように証ししているだろうかと呪文するようになっていた彼女はこう考えました。イエスはアダムに語っていた時に、ご自分がやがて堕落の結果を茨の冠として身に受けることをご存知だったのだろうか。また生徒たちはエジプトのヨセフの人生の中に、ヨセフが救い主の予計である点を60字も見つけたのです。どちらも父親に愛され、兄弟たちに憎まれ、奴隷の値段で売られました。さらに2人が受けた誘惑や神が常に共におられたという類似点にも気づきました。これらの関連性は単に興味深いことからにとどまりません。主の選ばれた預言者の人生は主の予計であり、主の神聖な特質を教えてくれます。これらを効果的に用いるなら、イエスをよりよく知り、さらに主のようになる助けとなります。妻のクリスティは最近このエジプトのヨセフについて教えていた時に、生徒にこう尋ねました。ヨセフの模範の中にキリストのどのような特徴が見られます ますか？私たちは試練を祝福に変えるヨセフの能力について話し合いました。ヨセフの従順や忍耐、助けを必要とする人を思い起こそうとする気持ち、進んで許そうとする姿勢について話しました。この質問のおかげでヨセフが兄弟に自分のことを明かした時の様子を私は思い出しました。兄弟たち、兄たちは驚き恐れたと聖典に記されています。それがどのような瞬間だったか、兄弟たちがどのように感じたか想像できますか？ところがヨセフはこう答えました。私に近寄ってください。私はあなたの弟ヨセフです。嘆くことはいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。この出来事を頭に思い描くと、私は裁きの日に主の前に立つ時のことをもう少し理解することができます。私たちはきっと自分の罪を思い起こし、主の御前にいることを驚き恐れるでしょう。しかし主は膝をかかめた私たちを立ち上がらせてこうおっしゃるでしょう。来て私に近寄ってください。私はあなたの兄弟です。神は命を救うために私を使わされたのです。イエス・キリストの余計と面影に焦点を当てると、生徒が主の特質と人格に気づけるように助けることができます。次のような質問をすると良いでしょう。この預言者の人生にどのようなキリストの特徴が見られますか？イエスが持つその特質のおかげであなたが祝福を受けたのはいつですか？救い主はこの特徴をどのようにあなたに代わって示されましたか？さらにキリストのようになり、この神聖な特質を身につけるために何ができますか？あるいは天の御父とイエス・キリストについて学んだことの中で、信仰を持ってお二方に従って行動するよう促すのはどのようなことですか？生徒が祈る、聖典を読むなどと答えたら、彼らに次のような質問をして、それらの行いを天の御父とイエス・キリストに結びつけられるよう助けます。語りかけている相手がどなたなのかを知ると、祈りはどう変わるでしょうか？救い主をさらによく知り、さらに主のようになるためには、どのように聖典を研究しますか？このような質問は、生徒が救い主を知り、主から学ぶためのより大きな力と能力を伸ばすことができます。できるよう助けます。4つ目、イエス・キリストについての純粋な証を述べることです。私たちはもっと頻繁に力強く敬虔に主を崇め、感謝を持って主について語る必要があります。自分自身の証を述べ、生徒が互いに証を述べ合うよう促す効果的な方法を見つける必要があります。最近祈りの原則についてクラスで話をしていました。教師が生徒に祈るようにという主の勧告と、必ず答えられるという主の約束は天の御父の性質についてどのようなことを教えているか、教師が生徒に考えさせました。それから主の御名によって祈ることを可能にする救い主の特質について考えるよう言いました。このような簡単な質問により、生徒が天の御父と御子イエス・キリストの力と愛について明かしする機会となりました。生徒たちは御父の中保者であられるイエス・キリストの御名によって祈ることができるという祝福への感謝を深めて教室を後にしました。イエス・キリストについて明かしするもう一つの重要な方法は、古代と現代の預言者の証を教室で聞かせることです。使徒ペテロは、私たちは証人としてあらかじめ選ばれた者たちであり、イエスご自身が神に定められた方であることを証しするようにと神は私たちにお命じになったのです。預言者たちも皆証しをしていますと述べました。ヘール長老の言葉に考えさせられました。私たちは前もって警告を受けて守られるために、預言者の言葉をよく見て聞き、読み研究し共有します。例えば家族、世界部の宣言は、現在家族が直面している難題を私たちが経験するずっと前に与えられました。生けるキリスト、使徒たちの証は、私たちにそれが最も必要になる時よりも前に用意されたのです。私は悲観的な人間ではありませんが、伝統的な家族に対する恐怖が吹く前に、この宣言が与えられた理由が明らかになってきました。生けるキリストの文書が最も必要になる時よりも前に与えられたという預言者の言葉を聞くにつけ、新たな風が吹き、生徒や子どもたちを打ちのめそうとするのだろうと考えずにはいられません。生けるキリスト、使徒たちの証にはこのように宣言されています。私たちはイエス・キリストの類まれな生涯が現実のものであり、 この若田の偉大な贖いの犠牲が無限の力を有することを証しします。イエス・キリストは旧約の大いなるエホバであり、新約のメシアでした。イエス・キリストは病人を癒し、目の不自由な人々の目を見えるようにし、死人をよみがえらせ、パレスチナの道を歩まれました。また永遠の真理をお教えになりました。そして全人類の罪を贖うために命を捧げられました。イエス・キリストは眠っている者の初歩として墓からよみがえられました。御父と共に少年ジョセフ・スミスに見姿を現されました。こうして長い間約束されてきた時の満ちる真剣時代が到来したのです。私たちはイエス・キリストがいつの日か地上に戻ってこられることを証しします。イエスは生けるキリストであり、不死不滅の状態にある神の御子であられます。イエス・キリストは今日大いなる王インマヌエルとして御父の右に立っておられます。イエス・キリストは世の光、命、そして希望です。私たちは御子という比類ない贈り物を授けてくださった神に感謝しています。神の預言者たちのこの証は、私たちの生徒や子供たちが最もそれを必要とする前に与えられました。私たちは彼らの思いと心の奥にこの証が植え付けられるよう助けなければなりません。生徒が祝福されるためには、私たちがイエス・キリストを知るよう助けることが一番です。彼らが主を愛し、主に従い、主のようになれるよう努力するのを助けなければなりません。神の預言者の証に私のささやかな証を加えます。イエスはキリストであり、神の御子、世の救い主であられます。イエス・キリストの御名により、アーメン。